ルカによる福音書第2章の29節から35節。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。以上です。昨日はアクネルーテル教会に行ってきまして、総会が行われまして、アクネ教会ですね、もう、礼拝出席がですね、倍になりましてですね、平均がですね。で、もうすごく伸びたんですね。で、会計の決算っていうのをですね、昨日ですね、しておられましたけど、面白いですね、礼拝出席が倍になると、会計の決算も倍になるんですよね。もうすごい勢いでですね、伸びておられます。で、皆さんもですね、伸びておられるのをですね、喜んでおられますけど、でも総会の中のですね、ご意見は厳しいものが多かったですね。なんで土足じゃないのかとかですね、いろんなもうちょっとですね、ここをこう変えた方がいいんじゃないのかとかですね、厳しい意見というかですね、いろいろな激しい議論を戦わせておられまして、でもそれってすごいなと思うのは、次にまた向かってですね、今度は3倍の礼拝になるということを目標にしているから、今悪いところとか、今までやって気づかなかったことをみんながやっと気づき始めたという、そういう議論が昨日なされましてですね、とっても有意義な総会だったなと思います。でもその中でですね、一人ですね、前大議員やってたですね、学校の先生だった方がですね、一言ぽつりって言われたことがあってですね、実はですね、アクネ教会がですね、なんでこういうふうにですね、成長する教会になったかというと、一人の女性がですね、くも膜下でですね、亡くなったことによるんですよね。若いですね、まだ40代前半のですね、その方とですね、実は会計を今やっておられるですね、女性の方と実は2人だったんですよね、この4年ぐらい前まではですね。で、そのですね、教会員はいたんですけどですね、あまり教会に興味も示さずにですね、維持献金とかもあんまりせずにですね、いた。で、そのですね、40代のですね、若いですね、女性が一人で教会をやってたんですね。で、クリスマスの日にですね、洗礼の準備をして、みんなのパーティーの準備もして、全部した後にですね、お家に帰られて、倒られて、くも膜下で亡くなったんですよね。多分それがですね、アクネ教会の人たちの心にですね、何か信仰の火を燃やしたんでしょうね。昨日もぽつりと言われてですね、あの時ですね、彼女に全部押し付けて、自分たちは教会を顧みようともしなかったんですね。でもですね、彼女がですね、天に召された時に、自分たちが今までやってきたことを本当に神様からですね、突きつけられたって。で、彼女が死んだっていうのはですね、寂しいことでも、死んだからこそ今の教会がですね、やっぱりあるんだって、それを忘れちゃいけないってことを、昨日もですね、みんなでですね、確認されてて、そうだなって思いながらですね、おりました。一人の人がですね、本当に信仰者としてですね、その教会を守ってきて、で、その人がですね、亡くなる前にその方に語ったのは、多分この教会このまま行くと3年後はもうこの地上にないかもしれないよねって言われたって。で、そのことがですね、みんなのですね、心の中に残ったんだというですね。ですからですね、多くの人にですね、福音を伝えたとか人を招いたではなくてですね、自分が福音を伝えねばならない人間にどう変えられたかというのが信仰の証だという、そのことをですね、昨日必死に言われていた方がおられて、そうだなと思いながら聞いておりました。で、イエス様はですね、イエス様を出産したマリアはですね、すぐにシメオンという人に出会います。で、このシメオンというのはですね、イエス様をですね、神殿で待ってた人でした。 まあ、あの立法の定めに従ってですね、その子を捧げるためにエルサレムにやってきたですね、母マリアとその家族ですねはですね、シメオンに会ってですね、シメオンはですね、これで自分はですね、救い主に会ったからもういつ死んでもいいというですね、まあ、そういう言葉をですね、残しています。ただマリアに対してはですね、すごい厳しいことを言ってるんですね。それは何かというとですね、まあ、このですね、あなたが抱いている子は反対を受ける印となる、みんなからですね、捕まって打ち叩かれですね、蔑まれてですね、殺されてしまうという宣言をマリアにします。そしてあなたもあなた自身も剣で心を刺し貫かれる、その姿をあなたは見るという予言をですね、実はシメオンにはですね、マリアにするのです。あなたの子は殺されますですね、あなたもその姿を見ますですね、そのことをですね、心の中にですね、残しておけというのがシメオンのマリアに対するですね、お言葉だったというふうに思います。このですね、言葉をですね、マリアは受け止めて、そしてイエス・キリストが十字架にかかって死ぬまでですね、イエス・キリストにですね、寄り添って生きていくという、そういう人生をですね、送ったというのがですね、実は今日の箇所のところです。この前ですね、ペットと共に生きるというですね、番組がありましたですね。で、まあ、もうちょっと前から言われてますのはですね、ペットが亡くなった時のペットロス症候群っていうのがですね、家族が死ぬよりもペットが死ぬ方の方がなんか悲しいみたいですね。自分の夫が昇天するよりもですね、ペットが死ぬ方がなんかえらい悲しいっていう、それは何だろうというですね、まあ、そういうことをですね、ラジオが言ってたんですね。で、このペットロス症候群っていうのは日本人に多いんだそうですね。はい。で、欧米社会にはですね、まあ、あることはありますけども、このペットロス症候群、家族よりもペットの死の方が悲しいなんてことはありえないって、そりゃそうですよねと僕も思いながらですね。で、なんでかって話をそのラジオがしてたんです。で、それはですね、欧米人の感性っていうのは何かっていうと、神様がこの世にですね、この動物を作られた時に、神様が食べる動物とですね、食べないペットで飼う動物とのですね、そのこう境界線をですね、きちっとですね、区別して作られていると信じているですね。そう思うと日本人っていうのはあの区別っていうのがどうもできてないだろうなですね。ですね、牛は食べてもウサギは食べれない人がいるんですよね。でも欧米社会ではそういうことは言わないですよね。なのでですね、この区別っていうのがついてないんだろうですね。ですからですね、もっとですね、区別がついてないのは何かっていうと、神様がこの動物を創造されたときに死が与えられていると考えられるかどうかという、まあ、日本人というのはですね、この動物がですね、死が与えられていることを考えながら飼う人っていないですね。でも欧米社会のですね、人たちはですね、この動物も自分というようにですね、同じように神様は死というものをこの動物にも与えている。ですからそうやって考えていくと、神様がっていうところが中心にあるんだろうなと思うんです。まあ、死ぬという前提のもとに、今どのように接するか、共に過ごすかって考えることができるかできないか、まあ、それを聞きながらですね、ああそうだなですね、今ですね、このですね、私もですね、天に召されるしですね、動物も天に召されるだとするんだったらですね、今どのようにこれに接するかということが一番大切なんであって、死んでからではないのだというのがですね、まあ、そのラジオがですね、結論として言ったことでした。まあ、そこにですね、十分に愛情を注ぐとか、十分に話をしておくとか、十分にですね、その人と過ごすとか、そういうことになればですね、自分で納得してその人を天に送ることができるのじゃないかなというふうな、こととして聞きました。まあ、イエス様はですね、母マリアはですね、全てをね、心に留めていって生きていきます。まあ、神様の子供であるイエス様に我が子でありながら従っていかなきゃいけない人生を、マリアは厳しい人生を進んでいきます。でもマリアの人生っていうのは、どこを見ても全てを心に受け止める、とどめるという人生でした。まあ、シメオンの予言を通してですね、イエス・キリスト、自分の子供の死を知っております。そのマリアはですね、その予言ゆえにですね、 今どのようにですねこのイエスと接していけばいいかということを考えられたんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち主イエスキリストと共に生きるときに自分も天に召されるべき存在であることを思いながら今日一日を大切に過ごすことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また今日も私たちに必要なものは聖霊によって全て整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。